昭和45年2月8日、朝のご理解をいただきます。
ご理解第7節。天地種の神は昔からある神ぞ。途中からできた神でなし。天地は流行ることなし。流行ることなければ終わりもなし。天地に示すの心になること寛容なり。信心はせぬでもおかげはやっている。天地界の神は昔からあるから、ですから、天地の心に通うというか、天地の心に、かなうというか、いわば日月の心とか、天地、夜に天地日月の心というような心、そういう、例えば、心の状態とか在り方に、ならせていただいて、おれば、金光大臣を抜きにしても、おかげを受けられることがわかります、ね。昔からあるか、ですから、昔から随分、そういう意味で、おかげを受けてきた人はあります。私それはね、お得というようなことにはちょっと遠いようですね。まあ例えて、申しますと、皆さんご承知でしょうか、スワンのバカっていうのがありますね。夜、どんなに、馬鹿にされても、その一つの底に触らないという心ですね。どんなに踏んだり蹴ったされてもそれを一つもこう怒らないどころか触らない。求められればああそうかと言ってすぐ与える。例えばそういうような生き方の人が随分周りに回ってきたね。それはもちろん、物語ですけれどもね、例えば日本の物語の中にもありますね。金坂じいさん的な、ね、犬を殺されてもまたは牛を割られてもそこに腹を立てるといったようなことではない、そういう例えば本当に物語を生きていくような生き方をした人がやっぱありますよね。ためにやはり本当に枯れ木に花が咲くようなおかげを受けてきてますね。なるほど。この天地界の神が昔からある神族ということが分かりますね。トルストイの、スワンのバカでもやっぱそうです。いわば天地日月の心をです、その持っておった人の物語。花坂じいさんの場合でも同じことね、なるほど、天地日月の心をもっとをフルに発揮しなければそのようなことはできません。だからそういうその 類にした生き方をした人は随分あるんです。やはり昔から、そしてやはりそういう生き方が一番素晴らしいおかげの実績というものを残しておる人はたくさんあるのです。ね、なるほど。そういう心の状態になればね、天地にかなうのですよ。天地の真に通ずるのです。ですから今日はそういう意味、昔からある神というこの事実を、そのようなことから分かってもらいたい。一番最後に、信心を死んでもおかげはやってやるというなら、神様とも言わなかったし、天地金の神とも言わなかった、金光大臣の踊り継ぎもいただかなかったけれども、やはりおかげはやってやる。まあ、ここで申します、おかげはやってやるというのは、普通ここではね、信心がなくても天地の親神様の天地のご恩恵を受けないで済むということはできません。そういう意味でおかげはまんべんなく、世界中の事故にはおかげがやってやるという意味によくここはお渡ししました。今日はそういう意味でないですね。今日は、なるほど、天地の心に通う、天地の心にかなう生き方、言うならば天地に地別の心といったような心をね、そのに精進した人、そういう人はやはりおかげを受けてきて、なるほど、おかげはやってやる、これは昔からだ、昔、なるほど、天地金の神は昔からある神だということが分かります。そこをはっきり天地金の神のそのおかげをね、受けられるということは、天地金の神の男を身に受けることの信心をですね、表してくださったのは教祖一元金光大臣、そのことをはっきり打ち出して、いわゆる天地金の神ご自身もですね、神様ご自身も金光大臣があって神が世に出たとこうして、今までは天地金の神様のおかげやら何やら知らなかったわけですね。おかげを受けてきても、ただ天地の神にかなう生き方になったり思い方になったりするからおかげを受けてきたけれども、金光大臣ご出現によってです、天地金の神のおかげを受けられるようになった、そして神も助かるようになった、氏子も立ち行くようになった、金光大臣のおかげで神が世に出たとまで言うておられるようなことができるようになったのは、金光大臣ご出現によってからのことなのです。そこでですね、その天地金の神のおかげを受けていくための、天地からの神様のおかげを受けるために、神様の心が分かる、いわゆる教えをしてくださる、ご理解を聞かせてくださる、そのご理解によってです、天地につながる、いわばさまざまな生き方、いわゆる天地からの神様のおかげを受けられるさまざまな生き方を、教祖はさまざまな角度からまた教えておられるわけであります。それをまあ分かりやすく言うと、お礼によって神様に通う、お詫びによって神様に通う、願いによって神様に通う、そのようなことになるわけですね。願いによって神様と通う、そこでです、その神様に通うということにおいては、やはり同じですね、おかげということにおいては同じことけれども、その 生き方の方がマシじゃと。いうその生き方がありますね。また願ってもおかげを受けられる。お詫びをすることに気づいてお詫びをすることによってもおかげを受けられる。お礼を申し上げることによってもおかげを受けられる。そこで、どういうことになるかということを少し具体的に聞いていただきたいと思います。先日から監修を終わりますにあたって、天城の平田さんのお話を少しずついただいて大変おかげをいただきました。まさに、あの通りで、ございますけれども、これはね、どこまでもね、やはり願いということが先に立っておる感じですね。大体は天城の信心は御礼と言われております。ですから、実際は、その御礼の印にあのような積極的な御信心ができておられるとも言えます。けれどもその天城の初代はそうであり、平田さんはそうなのでしょうけれども、平田さんのお話をいただいておりますとですね、これは願いに一番近いのです。言うなら、一に神様、二に公なこと、三に私私的なことというふうに、自分の信心の姿勢というか生き方、あり方っていうものを決めておられます、ね、誰が何と言うても神様のことがあった時でも絶対これを先に取る、ね、やむやむ場合はまず公のことから取る、私的な私的なことはもう一番最後だとしておられます、ね、ですからあなた方もそういうことにならなければならないというふうに聞こえるわけですよね。そんなことじゃできない、ね、ただお願いお願いしか参ってきてから神様にお願いだけなら、バカでもちょいでもするじゃない。ちゃんとそこの信心が分かって神様のことを第一に御用でもどんどんさせてもらおうというようにできて、おかげをいただくおかげをいただくに頑固ですぎかいなというような広い言葉になってくるわけです。私はこの頃驚きました。ちょうど朝の話が済んでからお医者妻に、私は後から参りました。秋田先生とお話したら、それからみんな挨拶に出てくるように、総代さん、それから部長級の方たちを挨拶に出てくるように言ってましたから、総代さん方みんな帰ってきましたけれど、部長級の人たちが5、6人で入ってきて、お医者妻にその入ってから頭を下げた途端です、あんたの頑固人すぎかいにゃっこれ以上のことして、もうひどいことを言われるなと思いましたけれど、しかしあれが平田さんじゃない、神様のですね、神様のお言葉としていただくならば、そこに並んでる部長級は全部頑固人すぎかいな人ばっかりなんですね。うん、今の菊芸会の大体方たちが中心でしたけど、今の経験で本当に頑固すぎかえなきゃならない人たちばっかりなんですけど、神様の声としていただきゃですよね。なるほど、その通りなのです。一にも神様、二にも神様、これも私の生き方はそうです。だから言うと平田さんのよりももっと極端ですね。私は一にも神様、二にも神様、三にも神様っていうのですから、平田さんは一に神様、二に公、三に私とこんなで、ですから、なら一に神様、二に神様と、もうというようなあり方ではなくて、もう私が中心になっておる信心ばっかりだからなんですよ。今の基地会の方だと中心の人たちの大体の信心が、 だから忙しからご無礼します。こうです、こうだったらもう、講座にお詫びをしてからといったような、まあ、生き方なんです。まあその程度ですけれども、ね、ですから人さんの言われることが本当に神様の言葉とすれば、本当頑固にすげえかいなんならと、まあその発奮すれば、それまたおかげですけれども、言われたからといって、はあ、皆さんが言いなさった時はそうしようというような信心では、これはいけません。それは怪我がありましょう、ね、頑固に正解やってからもちょっと正解やられることになってしまうかもしれません。ですからもう言われた件する真似じゃいかんことがわかります、ね。ですから例えば、なら伊賀さんが教えてくださることを、少しずつでもんなら、そういう極端なことではなくても、少しずつはそれに見習いかんならいしていただければなりませんがです、ね。けれども私どもがそこのところをいただきますと、どうしてもやはり願いになってまいります。おかげを受けなければならんから、一にも神様、おかげを受けねばならんから二にも神様、おかげを受けなきゃやろう神様が必要なように、神の世を私は氏子の世は神が足してやるとおっしゃるから、そういうことになってくるんです、ね。神の世を私は氏子の世は神が足してやると、ね、いわゆる条件といったようなものが出てくるんです、ね。けれども願う心が切でありますから、願う心が切でありますから、本気で御用でもさせてもらおうということになるわけなんです。ですから願っておかげをいただこうという、それにつながる、それが一番濃厚ばっかりというわけには言えましょう。ただし平田さんあたりの場合はですね、あの積極的なご新人がどこまでも天城の初代のご新人をいただいてからのことですから、ね、お礼の印にそういうことになっておられるということになれば、まあなっておられると私は思いますね。けども自分がそういう積極的な新人をしておるのをみんなに伝えられるときにはです、おかげをいただきたいなら頑固にすげえかいにゃということになってくるわけなんです。一にも神様、二にも神様でいけといったようなことになってくるんです、ね。自分を中心じゃつまらん、神様を中心にしよう、やむを得んときには公のことを二番目にしろ、三番目のことを一番最後でいいとこういうわけなんです、ね。信心しようよお前は、百姓してでも新人賞だもんね、一旦に実況取れるなら新人賞の八章しか取れんはずだと、それだけ新人の方に打ち込むから、ね、肥料も手入れもやはり予想よりも遅れるから、けれども10年経ってみてそこにはね、五行十分の子じゃないおかげになっておるといったようなやる、そういう一方なんです、そういう生き方なんです。だからそろばんとってみるとその生き方の方がいいわけなんですね。平田さんの生き方の方がいいわけ、けどなかなかそれができませんので、けどもそれはどこまでもやる、神の世を私は氏子の世は神が足してやることをそろばんにおいてのそれであっては、やはりそれがどうしても強くなる、ね。昨日ご理解にもいただきましたように、萩焼の令和が出ておりましたですね。ですから私昨日久留さんに行ってから、うち全部萩焼にみんな茶碗を変えてもらった。だいたい月に一遍ずつ全部こう入れ替えますから、もう全部おばんちゃん茶碗から玉露茶碗に至るまで全部一通りの変わりました。そういうようなことでございましたから、そして、私が あちらへ下がってお茶をいただく若人生もおりましたから、若人生に私話をしておりました。私がね、例えば朝からこちらへ下がらなきゃならんときにはね、もう下がらなければならないことがあるから下がるのがいい、 一服したいけん親父が下がっておられるというほんの御堂島さんのその代わりにその後先を見ていきょれと天城の初代はね五晩年の頃はもう天地と一緒におられるなという感じだったそうですね。平田さんのお話をいただきますと、もう御用体が悪くなってくると天気が曇る、お天気が良くなると、病体の姿状態がずっとお天気になってくるというように、もう本当に天地とつながってござるなと思わにおられましょうないですかというでおられますけど、私若人生にね、平田さんはそう言っておられたが、私の場合はね、晩年の私がまだこの現在ででもですね、うちの親父は天地につながってござるなというものをあんたたちが感じなければいけない、また私自身がそれを感じてありがたいなという我が心になっておるんだと。例えば私がここ朝から昼まで必ず座らなきゃならんのだけれど、けどもなら、ま、たまたま私が勝手の方へ下がらせていただいておるのは自分の感情とか自分がお茶飲みたい気に下がっておるじゃない、その天地とのつながりがあるからこそ私が下がる、だから下がってはなさなければできなかったことがいつの場合でもあろうがと、でそこのところを若人生、私が久住さんと私3人でお茶をいただきながらその話を一生懸命しておりますところへ、三崎が新しい方が三崎のお前に来られるとこういうほら来たってやけなんで、もう本当に私がこたつの間におらなければできない2時間余りお話させていただいたんですけれどもね、もう出なからなければできない、ここではとてもそこまでは届かないような難儀な問題でお参りしてきてあったんです、ね、だから小林雄さんここでしょうがとこういうわけなんです、ね、まあついでながらお話しますとね、私はそのご主人がもうこの15日までしかも天気一緒なんです、胸の病気、ところがその二重も違うご主人、自分の周りは二重、長崎の大変な大きなお店のお嬢さんだそうですけども、その二重も違うその人とまだ21歳の時ですよ、それがね、どうでもこうでもって、だからもうじゃあ感動されるようにして こちらの方へ嫁ってきておられる方、まあその間、まあ、いろんな問題もあったでしょうけれども、そのおじいさんがだからそのまあ、65からですからまだ45ぐらいですよね、綺麗な奥さんです、うん、あと私が見えた途端にいただいたことがこのくらい締め太鼓っていうのがありますよね、太鼓を千鳥だけにかけてやってこう締め上げて、宴会なんかの時に使います太鼓、締め太鼓をいただきますからね、随分締め上げられてる人だなと思ったらお届けすることがそうなる、だから私はそのもう医者が15日までしか持てんから、ここで一つ神様仏様にでも座っておかげいただきたいというのかと思ったらそうじゃなかった、それを連れてきた人が言う、もう私はね、その連れてきた人が言われたし、私は親父にその2000万円生命保険にかかった時にいつ死んでも渡っちゃよかばって、あなたは主人には1銭もかけちゃおるめがのと、そればってあげなくなり関係も早死んでもらったらよかことお願いしてなんちゅうことじゃった、それがなぜそぎんかというとですね、もうそのやっぱ二十歳も違うし中には胸の病気で寝取られるもんですから、もうそれこそもうその臨機の激しいことがもうそれこそ自分が命を絶った方がよかちゅうことはあるちゅうわけなんです、だからそれをお導きしてきた人が知っておるもんですけん、もう早死んで早死ぬこと本人あちょお願いしたらよかばなちゅうことある本人は言われませんけど一応来たことがそういうこと、そして願いはその他のことだったわけなんです、うん、世の中にはもう本当に難儀なことがあると思いますね、もう私それをその、まあ、ゆっくりもう本当に、いろんなそこの事情のところを聞かせていただきましたが、こんなことやっぱり自分の命だった方がよかことはあるのち私は思いました、私も帰るわけにはもう大変おかげをいただいてですね帰られました、うん、あのねあなたがね過去何十年間のことをずっ と思ってお塩をこれからいただきなさるとね、あれもご礼であったろう、これもお粗末であったろうと言うてお詫びをする姿勢になればね、これからあなたがやろうとなさっておられることは何をしてもおかげになるということです。大きな、大きな仕事をしておられるんですよ、その女の方。それでも、その主人はそんな状態だし、もうそこのところに仕事しにゃ、もうとにかく病院のお金はどんどんいるし、もうどうにも、けれども、ここに1000万円ばっかりの金を出してやろうという人があるから、仕事をしたい。けれども今のような状態でいけないといったような問題も中にあったんですけども、それはもうあなたがその気にさえなんなせりゃなると言うてですね、私がお話しましたことは、ちょうどその締め太鼓の太鼓がもう締め上げられて、まじっと締め上げられるようにならもうはち切れることある状態、もう本当に自分が振動が増してきた状態まで締め上げられちゃう。ですから過去のね、過去のお粗末ご無礼、まあ仏教で言うならばそれを、まあ、バチと言いましょうかね。バチが当たる。ね、だから、過去のお粗末を、過去のことをね、本当に私の何十年間してきた、それは前にまだ奥さんがおられましてね、実際は。そして奥さんが大体胸の病気だったんです。だから、それに入り込んできた方なんです。ね、ですから、もう聞きゃ聞くことになるほど、お会いしてならんことがたくさんあるわけなんです。それで、いわゆるその前の奥さんの恨みが自分に来とるだろうということ。けど、そこのところがお詫び、その罰がね、罰が返っておかげになって、お詫びる気になる。いわゆるこれ罰が当たるから、良いメールが出てくるっていうのです。もうその話を、私がまた一時間回させていただきましたら、もうそれこそ、もう本当に涙を流して喜ばれました。そのことで苦しみ抜いておる私が、むしろそのことによっておかげを受けられる。それが国道のご信心なんですよ。ね、そこの、ね、この神様はね、もう過去においてこういうことをしとるから、これが待ちかぶらしてるっていうのが、そこに気がついて、詫びれば許してやる。親心じゃとおっしゃるからねって言ったら、大だったの。詫びれば許してもらえるんだというわけだ。そしてその姿勢になれば、これからの事業は何をしてもよかということ。巧妙が見え出したわけなんですね。お話をいただいておられるうちに。夜、罰を受けなければならないような、その罰が返って、良い、締め上げられ、少し締め上げられた体育が、良い命を出してくるようなおかげがこれから受けられるんだというご理解でした。でそこのところで皆さん、今日私が言う、ね、お礼とかお詫びとか願い、お詫びても、詫びてもじゃない、詫びる、ね、お詫びをしなければおられない、それそのもの、ね、気づかせていただいて心から詫びる姿勢ができてくるときです。その過去に犯したのは罪、お粗末ご無礼というようなものが、それがかえってむしろおかげのもとになるわけだ。詫びれば許してやりたいのが親心なんだ、なんです。そういうのお話ししたところへ、しおちゃんが電話がかかってきました。とこに、あとでそういう時に思うんですよね。あいらぐでおかげをいただける時、うちから電話がかけてきたらどうした。これはまた私の生き方なんですよ。それこそ一人も神様、二人も神様、三人も神様という生き方ですからね。俺が愛楽におかげをいただいておる時に、どんなことになったって電話かけできん。俺がお家がすぐ帰ってます、来るから、ね、相談しながらのことなんだ、相談で先でおかげがいただけることなんだ、俺は愛楽でご用意いただいたことじゃからというくらいなことは家内に言うとかじゃこってというのが私の信心です。だからこれちった平田さんよりももちっと強烈かもしれませんね、ほんと言うたけど、私の信心はそれですから、皆さんもやっぱり知っとっていただかなきゃいけません、ね、うちか例えば、愛楽でご用意いただけるときに、お参りをさせていただけるときに、早く帰ってきてくださいとか、うちのことでも相談っていうのは、それが相談してんでおかげがいただけれるんだと。電話かけてきたからって、俺は帰らせんだから、これから会場に来んなと、私は修行さんに言いたかった。私の新人から言うなら。ね。けども、電話がかかる。けども、その、やっぱり、 まあ、この頃、平田さんの話からいただいておられるもんですから、かかってきたばってすぐさま、まあ、まだこの人、お客さん、会員さんに自分がお茶しようなさってです。まだ私が足ももじゃなかです。なんとか電話かけて。それからまあ、その先を、まあ、しばらくして送り出して、それから、昨日はあれじゃなかった、頭じゃった。頭が痛かったから頭を押さえてもらった。それから頭を大体一通り終わってから、来るので電話が来るなくですけど、帰って、実は今日は私朝、そこに行かないことじゃった。もう帰ろうと思ってからですね、ここでご機嫌しようだった。ところが急にこの胸が痛み出した。それを昨日話しておられました。ちょうど胸の病気だな、小銭にあろうかちゅうことある胸の痛みだった。それから改めてまたお届けさせていただいたら、今日はあの萩焼きのお知らせをいただいたからね、お茶碗も全部萩焼きと買いなさいと言ったもんですから、ちょうどその修行さん残られなきゃならんことになって、ちょうど1時頃まで残りなさったわけなんです。うちから電話がかかってきたら、まあ修行さんとしても今日は朝のうちにどこどこにどうでも行かなければならんというお届けしてあったんです。ですからね、まあ、私の御用終わってから帰られまして、ゆうべ総代会に見えてからお届けされますのにですね、お先生おかげいただいてからね、私が行かなければならんと思う人がね、あちらにちょうど見えたそうです。神様の御用さえ一人は神様が用意してくださるというのがやっぱそれなんです。ね、ですから本当は志賀さんに、あんたがここに通ってくるうちから電話もかけること、私はできんって言うとかになっちゃう、私は言いたいのですけれど、まあそれは、私の新人ですからね、私の極端な新人ですから、それは言えませんけれども、皆さんが大体はそのくらいな覚悟を持って新人をなさらなければいけません。俺が選ぶでご用意いただけるときに電話をかけてきてできるのだと。もう、その時には電話をかけてこんでも俺に相談してでもちゃんとお前の相方でおかげいただけるんだと。また事実ですから、そこのところの、いろんなところもですね、だんだん稽古なさらなければいけません。そこでです、私は皆さんのやるお詫びで、ね、お詫びということによってです、ただすんましんすんましんばかりじゃなくてですよ、本当にお詫びしなければおられない自分というものをそこに見極めて、お詫びをする姿勢になればです、そういうお様のご無礼が返っておかげのいただけれるもとにもなね、願い、神のよう私は氏子のようは神が足してやるとおっしゃる平田さんの一面ですね、言うならば、そうするとこの修行さんの礼を持ってそのことは願いに通じておるんだと、神のようをするということは、ね、けれどもね、ここで思わなければならないことはですよ、終わりということは自分というものがおそまずご無礼をしてきてからすんませんということになるお詫びになっとるでしょう。そうするとなら願いということはです、ね、お願いするからには こんなご無理をお願いしとるから神様の言うことも聞かにはならないと言うてご用させてもらうのですから、それは何と言ってもまあありがあらしく一生懸命ご用するから、あれだけ一生懸命修行するから、修行するから神様がレンコン食うてくださるおかげなんですよ。どこまでも喜んでくださるというおかげとは違うわけなんです。いいね。まあ、お詫びと言うてもそうでしょうが、過去においての、例えばそういうなら、しょっちゅうならお詫びで、そのおかげが来たからなら、きっと神様が腹かきなさるおそまずご無礼をしようかと、いうようなことをやっちゃいけんでしょうが。ですから、けどとお詫びでも助かられるんだ。願いでも助かられるんだ。願うからには、神様からちっとレンコン食ってもらうぐらいな御用させてもらわないけんということ。お供えをすることも、お参りをすることも、ね、教会の御用を一生懸命させていただくこともです。神の用、氏子の、神の用を私は氏子の用、神が足してやるとおっしゃるから、神の用を足しておるのですから、これも願いにつながっている、ね。そこでです、ね、ご理解、この、ご理解ならですから、いわゆる天地日月の心になることを寛容なりとこういうことなんです。ね。 横になってくるときに新人はね、一にも改まること、二にも改まること、新人は本心のたもみがものだと磨くためにはまず赤を落とさなければならないという、いわゆる改まるということと磨くということがです、ね、そこから生まれてくるところの我が心、いわゆる我が心を追求することのためにはね、磨かなければ我が心は生まれてこない、改まらなければ純粋な我が心は生まれてこない、いわゆる喜ぶ心、ね、または天地に通う心、言うならば天地日月の心になることなのである、ね、与えて与えて山の天の心、受けて受けて受け抜いていく大地の心、ね、日月の心、要は陰陽の心、道理に応った心、ね、そういう例えば心に焦点を置いてです、いわゆる我が心を追求するということはそれなんです。天地日月の心になることによってしか生まれてこない我が心というのは、天地日月の心になること寛容なり、いわゆる私が言う我が心時代を目指しての信心、やわらぎ喜ぶ心、言うなら天地との交流、するほどしの心、それは天地と調和する心、だから天地に次元の心になることに精進することによって天地と調和した心が生まれてくるのです。天地と調和する心、そこにです、本当にこの世の中にもこのような神様のお働きがいただけるということがありがたいなということになる。だから我の心、いわゆる喜びの心が生まれてくるのです。そういう例えばね、和らぎ我が心を求めての信心、これはどういうことになりますか。これは神様がレンコン食うてくださるね、レンコン食うてくださってくださるおかげではないのです。もう詫びたから許してやらなくてと言ってくださるおかげじゃないのですね。私どもがやる我が心にならせていただく、やるおかげは我が心にあれとおっしゃる、願わんでも頼まんでも神様も喜んで、いわゆる限りなくおかげをください、これをお得と、限りなくいただく心、だからね、詫びとか願いとかというような心でお得がいただけんことないだろうけれども、私は大変難しいと思うけれどもね、この我が心によっていただくおかげっていうのはです、いや限りがない、限りがないということはお得ということなんです。ですからどうでもです、ね、決して平田さんのおっしゃるような難しい真似をしなくてもです、私が言う難しい真似をしなくても、真似ではいけない、ただし、ね、そうしなければおられないというものが生まれてきたときにはです、ね、私はそうなさらなきゃいけない、またその姿勢、その精進もなさなきゃいけない、ね、おかげをいただいておるそのお礼の心がです、ね、一にも神様、二にも神様といったような状態になってくるのが素晴らしい、これは平田さん方のような例がそれなの。なら自分というものを振り返ってみて、自分はお詫びせんでもよかって言ったような人間が実際あるはずはないのだ、ね、だから自分というものを信心とは見極めることだと言われるくらいですから、自分というものを教えに従って見極めるときです。あれもおそ末、これもご無礼と、お詫びをしなければおられない、お詫びに徹しなければおられないという自分を発見する。ですからお詫びもどうでもアホ宣伝へという人はあるはずはない、なら願わんでよいということはね、もうねお願い一つもしない、私がそうだからって一応お願いしようなんかというと、もう本当にお願いに明け暮れておるわけなんです、実を言うたら。
だからやはり神様から少しはレンコン買ってもらわなきゃおかげにならんから、こちらもね、神様の心に神様が求めてござるようなものをですね、やっぱこちらがレンコン買った信心させてもらうて、レンコン買ってもらうてのおかげも受けなければならない、詫びてから許してもらうてからおかげも受けなければならない、これがやっぱりなかなかできんけれども、それの最大最高のものはです、何と言うても我が心なんだね、いわゆる御礼の心なんだ、やわらか喜ぶ心なんだ、でそれが天地日月の心になること、寛容になると、ここに教えておられるのはそれなんです、ね、天地日月の心になることに精進させてもらってです、いよいよ我が心を目指しての信心、それにいただけれるおかげ、これがもう一番間違いのないおかげなのです、ね、御用すれば助かる、一人も神様二人も神様でどんどんお供えすればどんどんおかげがいただけれる、ね、それも事実けれども、それよりもです、我が心を持っていただいたおかげの方が本当だということなんです。だから、私が言う我が心時代、ね、まず教団の中からという、例えばその御用をしなければ助からんとか、ね、というような意味においての金子様のご信心がです、我が心にならなければ助からんというようなことが正面に出てくるような信心に、私切り替えられなければ本当ではないと私は思うです、ね、それでいてもです、我が心を目指していく、またそこから生まれてくるおかげをいただいてもです、でもやはり名前を持っている人間のことですから、かゆければかゆい、痛ければ痛いで願わなければおられないのだと、そして自分というものを振り返ってみるときにです、あれもお粗末、これもご無礼とお詫びしなければならないことはたくさんあるということけれども、やはり何と言っても我が心を目指しての信心、その我が心にいただけれるおかげを目指す信心にならなければ、哀楽の場合はもう絶対それです。だからよその人の言うておることはですね、もうそれは本当の参考でしかなりません。平田さんもそれを言うておられます。私が言うことはどこか明らかに言われたそうです。私はこうやってお話をしたけれども、何と言っても、あんたのとこの親人生の信心をいただいて、私の言うことはどこまでも参考だと言われたそうですが、やはりこれは参考にしかならない。どこでどういう素晴らしい話を聞いても、それは哀楽の信心の我が心をいよいよ追求していくことのための参考にしかならない。それでもおかげを受けなければならんから、御用も一生懸命させてもらう経験をしなければならん。または自分というものを本気で見極めて、詫びなければならないところは詫びていくおかげもいただかなければならんということであって、実際は我が心が一番先に立たなければならないということ、いわば天地日月の心になることが何と言っても一番寛容だということをですね、今日分かっていただきたい、うん、皆さんのお話から、ああいう生き方を私どもがそのまま真似ることはです、ね、それは神様にレンコン食うてほしいという信心にしか過ぎません。けれどもそれがいけなくて、やっぱりレンコン食うてもらってでもおかげいただかんならんことがたくさんあるからね。